ける波を今私は見る。Attention please, attention please. 揺れ動く愛の雲間を一筋に続く私のエアルート、エアルート。ここにもいないかもしれない。でも私は飛ぶ、私は飛ぶ、私は飛ぶ、飛ぶの。
ラジオ沼カエルさんですと、今歌ったのはあのアテンションプリーズっていうドラマの主題歌ですね。とあの何遍もリメイクされてますけども、もともとは70年代初頭にあの作られた、確かサインは V のすぐ後だったと思うんですけどね。あの子供の頃にあのサインは V で顔を真っ黒に塗ってた半分弱がいきなりこう綺麗なスチュワーデスになって出てきてびっくりしたっていうので覚えてますけども、そのアテンションプリーズのテーマソングって、あの作詞岩田に時子、作曲三沢ゴー、ザ・バーズが歌ってました。まあドラマもさることながら、僕やっぱこの曲が好きで、そのこの曲によって始まるなーっていうドラマを見てたような気がします。ドラマの内容もさることながら、もうこの曲で始まる、この始まる感じが好きでしたね。でまあ好きなところはいっぱいあるんですけど、例えば日に光り開ける波を今私は見るっていう最初の歌詞ね、これ子供でもねこの歌詞聞いてやっぱりすごいなって思いましたよ。わけもわからず、聞いたことない、こんな今私は見るっていう、こんな言い切り、なんていうかきっぱりとしたね言い切り、それがすごいなまず思いましたね。あとこの曲は今こう歌い出しを言ったように、日に光り開ける波を今私は見てるんですから、もう飛んでるんですけど、にもかかわらず飛び直すというのかな、この曲はこう飛ぶんだ、今からこう飛べないはずのものが飛ぶんだっていう、そういうこうマジックを感じさせる歌だったんですよ、多分ね今考えると。それで僕はこれはこの歌がすごい好きで何遍も聴いてたんだと思いますね。今はもう少しねそれがどういうことだったのかって説明できると思うんですけど、例えば例えばね、揺れ動く愛の雲、あのねここでね伴奏がこうパッパラっていう伴奏を何遍も入れてくる、そこもすごい言えんな。揺れ動く愛の雲間を一筋に続く私のエアルート、
ここや
エアルート。
ねえここすごいよね。そこまではねすごい素直なダウンコードで、どういったらいいか、素直な愛の手が入るんですよ。だってこうでしょ、ねメロディーとしてそれは素直なやんね。つまり 歌のモードと同じメロディーラインですよね。ね、コードはちょっと変わってるけど、でもモードやね。ところがここからエアルート、ほらエアルート開けたよね。すごいな。ここでエアルート開けるんですよ。もうここが子供の時たまらん。お、な、何これ。もうコード進行とかそんな知識ないけど、何これ、ここの感じっていうのは強烈に感じてたのは覚えてますよ。あとね、その次や、その次なんですよね。でも私は飛ぶ、あれ、ここなん、私は飛ぶ、あれ、ここなんやろ、ここなんやろ。今んとこがね、もうたまらん痺れてましたね。今はね、それをもう少し理屈で言えるんですけど、つまり普通に考えたら Bm7 A7 D7 G っていう風に、それこそルートに戻っていったらいいんですけども、ちょっとそこで寄り道があるんですね。それはここです。でも私は飛ぶ、次ね、あれ飛ぶのかなっていう感じでしょ。私は、あ、飛ぶよ。あ、ほんまに飛ぶわ。っていう感じなんね。つまり、飛ぶ前に、あれ？これ、そうやん、飛ぶはずないやん。なあ、っていう、こう、ためらいっていうか、こう、不安というか、そういうものが現れんねんね。歌詞は、私は飛ぶ、私は飛ぶ、私は飛ぶの。私は飛ぶって3回繰り返すんですよね。だけど、繰り返すんだけど、私は飛ぶっていう言葉は、自分の状態を表してるんじゃなくて、これは遂行的なんですよ。いわば呪文なんですよね。私は飛ぶ、私は飛ぶ、私は飛ぶ。僕たちが何か同じことを3回言うとき、同じことを何回も言うとき、それは呪文なんですよ。あなたは眠くなる、あなたは眠くなる、あなたは眠くなる。これは、別に、あなたが今眠くなっているっていうことを描写してるんじゃないんですよね。繰り返すことによって、あなたは眠くなるということが遂行されますようにという呪文なんですよ、これは。だからここでの私は飛ぶも、初めから飛んでる人の状態を描写してるんじゃなくて、私は飛ぶっていう言葉によって、この言葉の力によって私は飛ぶんだっていうことなんですよね。で、歌詞はそういうことなんですよ。で、それにつける歌、メロディーとコードは、だから、いきなり飛ぶところから始まるんじゃなくて、私は飛ぶ。ね、ちょっと、穏やかじゃないコードになるんですね。Bm7 からいきなり、穏やかなじゃないコードになって、こっちに行く。あ、ここもなんかちょっと穏やかじゃないね。で、ところが、あ、明るい。明るいね。この、なんやろうな、その明るい場所に出る。つまり飛ぶっていうところに出るために、一遍、こう、ありえないルート。あれ？それでいいのかなっていうルートを辿るっていうとこがこの歌のマジックやと思うんですよ。実は僕は今、ちょっと仕事で何かを書くために、昔のボードビルについて調べてるんですけど、フーディーニという魔術師が昔いました。縄抜きをしたり、箱抜きをしたり、高速位から、こう、両手を縛られたところから、自由になる。そういう芸をしてました。最初はね、それを、黒いカーテンの陰に隠れてやってたんですけど、途中から、 そのすべてを見せるようになったんですね。拘束衣を着せられて、そのそこから、まあちょっと格好悪いんですけど、こう、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ体がなんかジタバタして、芋虫みたいになって、でも最終的にそこから、こう、手が出て、バッと自由になる。そのプロセスを全部見せたんですね。ちなみに、この話は、茂木健一郎さんが脳とかそうっていう方の最後の方に書いてるので、すごくそれ、茂木さんの書いた中でもすごくいい文章やと思うから読まれると皆さんいいと思いますけども、彼が言ってることとほぼ同じことを、でも別の言い方で言おうと思うんですけど、つまりね、その魔術師フーディーニが拘束衣、その拘束衣は実は精神病院から借りてきた拘束衣なんだけど、そこから自由になる。その時に、まあまず自由になりたいと思ったんでしょうね、フーディーニはね。その精神病院で拘束衣を着せられてる人を見た時に、あの人に自分がなったらそこから抜けたい。と思ったんでしょうね。別にそれは、あの人を助けたいとか、こんなことはけしからんとか、そういうことは多分彼は全然考えてなかった。単純にあの人に自分がなったら私はあの拘束衣から抜けたい。どうやって。で、彼が取ったことは、別に、その、魔術というよりは、体をぐにゃぐにゃ、じたばたさせるうちに、その拘束衣の袖から手を抜く方法が見つかるんですよ。実はフーディーニという人は魔術師をやる前は、コントーショニスト、つまり、ゴム男といいますかね、体がぐにゃぐにゃになる芸をやってましたから、人よりは並外れて関節が緩かったり、手があちこちに曲がったりしたんだと思います。で、とにかく、でも、その、なんていうただ拘束衣をはめられてた手がパッと自由になって、はーい、できましたっていうようなマジックではなくて、彼は、あえて、ぐにゃぐにゃ、じたばたしながら、その、袖に通ってた手をなんとかして、別のルートに、別のすごく狭いルートに、こう、押し込める。そんなところから自由になれるはずないっていうようなルートから押し込めて、でも、そこから、こう、うまいこと、この拘束衣のわずかな隙間をたどって、外に手が出てくるんですよね。そこがフーディーニのすごいとこやった。なんか、アテンションプリーズの曲にもそういうところを感じるんですね。ただ、スチュワーデスになりました、飛びましたっていう歌じゃなくて、まだ飛べない。というよりはもう、もはや飛べるはずがない。私がスチュワーデスになれるはずがないし、こんな重たい金属の塊は飛べるはずがないっていうところからスタートして、でも、それがもしかしたら、もしかしたら飛べるのかもしれないね。そういう、こう、回路があるんだ。その、今、かたくなになってる体がある、ルート、エアルートですよね。まさにエアルートをたどることによって、こう、今ではない形にたどり着くことができるんだ。そういうことを、こう、感じさせる歌だったと思います。アテンションプリーズは。それじゃまた。